皆さんおはようございます。皆さんにお会いするのは本当にお久しぶりだと思います。結果もっと嬉しいと言ってここに来たはずですけれども、神松先生が突然転院されてしまったと本当に心から悲しく思いますけれども、しかし神様は本当に何事も無駄なことをなさらないと私たちは確信しています。どうか主が私たちに豊かな慰めと、また豊かな希望をお与えくださって、さらに主に信頼して一歩を踏み出すことができるように共に祈りたいと心からそう願っています。今朝はルカによる福音書の5章の17節に記されている17節からに記されているこのお話からご一緒に学びたいと願っています。世の中同じことが起こってもその人の立場、その人の生い立ち、その人の価値観というものによってその見え方というのはいろいろと違ってくると思いますね。同じことが起こっているのに同じことを見ているんですね。そこから私たちが感じることのできるものというのは本当にセンサー万別
だと思います。主イエスキリストの時代もそうでした。イエス様という方が神様から使わされて神の国についての教えをなし、またさまざまな不思議な御業をなしてですね、ご自分が誠の救い主であるということをお示しになりましたけれども、でも全ての人がそのイエス様のメッセージをあるがままに受け取ったかというとですね、そうではありませんでした。これは今にしてもそうだと思うんですね。例えば今起こっているウクライナでの戦争のこと、これも見る立場によってですね、本当に見え方が違ってくる。ロシアはロシアの見方でですね、ものの見方でそれは正しいことだというふうに主張する。でも侵略を受けたウクライナの人たちはそうとは思わない。あるいはその状況を見ていてですね、これはもしかしたら台湾にも起こるかもしれないというふうに見る人もいる。あるいは台湾にこの何かを起こすべきだというふうに考える人もいる。いろんな見方がある。何が真実なのかというのはなかなか見えてこない。今日の話もある意味で言うとそうであると思うんですね。ここにはいろんな人たちが集まっていました。イエス様の周りにはいつもいろんな人たちがいます。イエス様のことを頼りとして唯一の助け主として頼ってくる人もいる。あるいはイエス様の噂を聞きつけてですね、何か素晴らしいことを見たいと、そういう思いでイエス様の周りに集っている人もいる。今日の場面には17節のところに、ある日のことイエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていたとあります。ファリサイ派の人々、律法の教師、あるいは律法学者とも言いますけれども、彼らはある意味で言えばユダヤ教徒のユダヤ教の中でも信仰熱心な人たち、聖書の教えを一生懸命学んでいた人たち、ただ学ぶというだけではなくてその通りに生きようとそう願っていた人たちでありました。福音書の中ではいつもイエス様に敵対するそういう勢力の人たちとしてですね、このファリサイ派の人たち、律法学者たちというのはその代表のように描かれております。もちろん全てのファリサイ派の人、全ての律法学者が信仰を持たなかったのか、最終的にイエス様を信じなかったのかというと必ずしもそうではありませんけれども、でもイエス様の生涯のほとんどの場面でこの人たちはイエス様に敵対するそういう人たちとして現れています。ファリサイの人っていうのは、これは特にファリサイというその言葉の意味は分離という言葉からできている、彼らのそのいわゆる、なんて言うでしょうかね、教派とは言いませんけれども、一つのユダヤ教徒としてのあり方のグループの名前なんですね。分離というのはつまり他の人からは違うんだと、 他の人たちがどんなに世俗に染まっても自分たちは違うんだという、そういう、意味合いを込めてファリサイ派というふうに名乗っておりました。立法学者は先ほども言いましたように、もともとはモーセの立法、まあ、旧約聖書、平たく言えば旧約聖書ですけれども、それをまあ一点一角間違わずに書き写していく、そういう仕事の人でありました。そういう初期のようなですね、仕事をしている人でした。でもそういう仕事をしている人はですね、当然聖書の御言葉に詳しくなりますね。一点一角間違わないようにこう写本を作っていく、そういう人は聖書の教えにも精通してくる。やがてそういう専門家のことを、まあ、律法学者というふうに呼んでおりましたし、エルサレムにはユダヤ人たちのこの何て言うでしょうか、自治っていうんでしょうかね、その当時はローマからの支配、ローマの支配のもとにありましたけれども、でも宗教的なことに関してはある程度自分たちの決定権がありました。そういう会議を構成する人々の中の一員がこの律法学者でありました。祭司、律法学者、長老たちが集まっていつもいろんなことを決めていましたけど、まあ、そういう特別な立場にある人たちが今イエス様の周りにやってきています。何のために来たんでしょうか。もう少し続きを読みますと、この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのであると言われています。ガリラヤというのはイエス様が主に活動をしていた場所でありますし、イエス様が洗礼を受けて弟子たちを集められたのもガリラヤ地方でありました。一方このエルサレムはユダヤ人たちにとってはそこに神殿がありますので、自分たちの中心地というでしょうか、今流に言えば首都圏と地方というふうに見る、言うことができるかもしれません。いろんなところから集まってきている、これはすごいことですね。すごいことなんですけれども、でも彼らの本当の狙いはどこにあるのか。それはイエス様というお方が本当に神から使わされてきたかどうか、こうなんですか、判断する、もっと悪く言えば批判する、あるいは裁くために彼らは来ていました。それまでにいろんな噂がありまして、イエス様は素晴らしいことを教えている、イエス様のなさることは本当に説明のつかないような、神様が一緒にいらっしゃらなければできないようなことをしている、そういうことが噂として入ってきている。果たしてこの男は本当に神から使わされたものであるかどうか、それを調査するために彼らは今日この場所にやってきている。しかし人間というのはですね、ある程度偏見というものを持っている、ある程度なんていうんでしょうか、この人はこういう人じゃないかという、そういう偏見を持って物事に近づき物事を知ろうとする、そういう欠点を持っている、そういう私たちであるということをですね、いつも心の片隅に置いておく必要があると思うんですね。彼らは自分たちこそが聖書をよく理解している、旧約聖書に教えられていることは自分たちを置いて他に誰もその知識を十分に得ていない、そうでない人間が群衆を魅了している、これは本当にあり得ることかどうかという、ある程度の偏見を持ってイエス様のところにやってきた。その時主イエスは何をなさっていたか、こう記されています。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。これは福音書が見るイエス様の姿であります。イエス様のそのなさることというのは、旧約聖書の中に描かれていた主なる神様のその力をいただいて なさっていらっしゃる。そのことを果たして律法学者やファリサイの派の人たちは信仰の目を持って見ることができたのでしょうか。多くの病人たちが癒されるその中、18節を見ますと、中風を患っている一人の男が4人の友達に運ばれてイエス様の前にやってくる、そういう光景はイエス様の周りでは日常茶飯事に起こっていたのかもしれませんけれども、でも今日の出来事はただ病気の人を連れてきたというのではなくてですね、4人の友達が彼のために時間を割き労力を惜しまずイエス様のもとまでやってきた、そういう話です。中風を患っているとありますけれども、中風っていうことはあんまり最近は使わないかもしれませんが、脳の血管障害っていうんでしょうかね、今平たく言えば、それによって下半身なり、この体が麻痺してしまう、そういう病気であります。そのために彼は自分では歩くことができない、でも歩くことはできませんけれども、もちろん、音を聞いたりですね、イエス様の噂を耳にするってこともできなかったわけではないんですね。体は麻痺していましたけれども、でも物は見えましたし、音を聞くこともできました。自分の周りではざわついてですね、何か今日は特別なことが起こっているということを彼は感じたでしょう。もしかしたら噂のイエス様がこの村にやってきたかもしれない。耳では聞こえます、イエス様が来たっていう声が聞こえます。あるいはイエス様の教えがどこかから風の音を通してですねやってくるのが聞こえる、あるいは病気の人たちがイエス様のところに大勢集まっている、そういう様子を見たり聞いたりすることはできたでしょう。でも彼は自分の足でそこへ行くことはできませんでした。でも彼は孤独の人ではありませんでした。彼には友達がいました。4人の友達がいました。決してその一人の友人を見捨てるようなそういう友達ではありませんでした。いつも彼のことを思い、彼のために祈り、彼のために何とかしてあげようと、そう思っていた4人が力を合わせてこの人を運び入れたんですね。ところが群衆が大勢いたためにイエス様のところへ行くことができない。そこで何をしたかというと、上に上がって建物のこの瓦を剥がしてイエス様のところにその病人を吊り下ろして、そこまで大胆にことをなす、そういう友達でありました。その様子をご覧になったイエス様は20節のところで、イエスはその人たちの信仰を見てって書いてあるんですね。その人たちのって書いてあるんです。運ばれてきたその病人一人の信仰を見たわけじゃなくてですね、彼を連れてきた4人の友達も含めてその人たちの信仰をイエス様はご覧になった。この出来事はただの奇跡物語ではないですね。イエス様は何か不思議な力で一人の病人を癒された、そういう話ではありません。ここには信仰が働いている、信仰がある、これはとても大切なポイントだと思います。ファリサイ派の人たちはイエス様がどんなお方かということをですね調査するためにやってきました。でも彼らには信仰がなかったんですね。信仰がないからイエス様というお方の本質を見ることができなかった。でもこの人々は信仰を持ってイエス様に近づいていった。イエス様もその信仰をご覧になって声をかけられたんですね。何とおっしゃったでしょうか。人よ、 あなたの罪は許された。これも不思議なことだと思います。この中風を患うこの一人の男もですね、それを運んできた4人の友達も期待していたのはこの人の病が癒されるということでした。でもイエス様はそれ以上のこと、イエス、それ以上ということですね、期待もしていなかったことをおっしゃいました。あなたの罪は許された、あなたの罪は許された。これはですね、おそらくこの中風を患っていたこの人がですね、この病を得ていろいろと悩み考えてきた、その苦しみをイエス様がご存知だったからこそこういう言葉をかけることができたんだと私は思います。おそらくこう思ったんでしょうね。自分だけなんでこんな病を得たんだろうか、あの4人の友達はそうではない、自分だけこんな病を得て、なぜだろう、自分には特別な何か罪があったんだろうか、神の怒りが自分の身に及んでですね、こんな風になったんだろうか。いや、そうじゃないかもしれない、でもそうかもしれない、もうずっとずっとその悩みがですね、彼の心の中にあったのでしょう。そうであるからこそイエス様はですね、そうじゃない、お前の罪は許されているんだ、もう悩む必要はない、病を得たとしてもお前の罪は許されている。これほど大きな慰めの言葉はないと私は思います。人間にとって本当に一番悩みのことはですね、自分が最後神様の前に立つことができるのかできないのか、これは一番大きな問題ですね。どんなにこの世で功績を挙げたとしても、果たして自分は神様の前に立つことができるんだろうか、できないんだろうか。誰かがその答えをですね、自分にはっきりと教えてくれるならば、それほど大きな力、それほど大きな慰めはないと思います。実はイエス様は私たちの罪を取り除くために、罪を許すためにご自分を捧げられた、そのために来たのだと、マルコによる福音書の10章の45節にそう記されております。またその後パウロはさまざまな手紙の中で、主イエスキリストにあって私たちの罪は許されている、そうであるならば誰が私に敵対しようかと、そうパウロは書いていますね。今私たちは礼拝の中でこのハイデルベルク信仰問答書を一問ずつ朗読していますけれども、その一番最初に書かれていることは何でしたでしょうか。私たちの本当の慰めは何ですか、こういう問いに対してですね、私たちが自分自身のものではなく主のものである、生きていても死ぬにしても私が私のものではなくて主のものだということが私の慰めだと、そう言っています。その主イエスキリストがこの人に向かってですね、あなたの罪は許されている、何も心配する必要はない、今までいろんなことで悩んできてですね、自分の病気のことで悩み、本当にこのまま自分は神の裁きに耐えるんだろうかと、そう思い描いていたその悩みに主イエスキリストが答えてくださった。あなたの罪は許されている。そこにいたファリサイ派の人々や律法学者は、それはただのまやかしの言葉だとしか聞こえませんでした。なぜなら罪を許す権威というのは神様しか持っていらっしゃらない、人がそんなことを口にしたってですね、そんなことはありえない、鼻からそう思っていた。ですから彼らにとっては主イエスキリストのその言葉はですね、慰めの言葉でも何でもない、ただの冒涜でしかないと、そう聞こえたのでありました。21節のところに記されている律法学者やファリサイ派の人々の言葉、神を冒涜するこの男は何者だ、ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。確かに 彼らの言っていることもあながち間違いではないかもしれません。旧約聖書の学び常識の中では、罪を許す方は神でしかない、神を置いて他にいなかった、いないわけですから、そう思うのも仕方ありませんけれども、でも彼らの発想の中に、もしかしてこの人は人間のように見えるけれども誠の神であるかもしれないという発想は彼らの中には起こりませんでした。残念ながら彼らにはそういう信仰がなかったのであります。主イエスキリストは彼らの心の内を見抜いて、何を心の中で考えているのか、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか、そう問いかけます。あなたの罪は許されたとこう宣言するのと、床を取り上げて歩きなさいと、そういうのとどっちが簡単か、彼らに問いました。これはちょっと難しい問いだと思うんです。私たちにもどっちが優しいんだろうかと思ってしまうかもしれません。確かに床を取ってですね、起き上がれと言ってですね、それができなかったらその人が偽物だということがすぐ分かってしまいますので、床を取り上げて歩けというのは人間的に考えれば難しい言葉かもしれません。一方、罪は許されたというのはですね、これは目に見えない事柄でありますから、それが本当に起こったのか起こったのではないのか、分かりませんから言うことはたやすいかもしれません。でもイエス様がおっしゃりたいのはそんなことではないんですね。イエス様がお前の罪は許されたとこうおっしゃる、その責任を持ってそうおっしゃる、その言葉の意味を深く考える必要があると思うんです。ユダヤ人にとって神様の、神様しかなさることのできないことを口にしたり行ったりするということは、まさにこの律法学者やファリサイ派の人々が言っているように、これは冒涜以外の何者でもありません。でもイエス様があえてこのことをしている、あえてそのことを口にしているということの意味をあなた方は本当に考えてはいないと主イエスキリストは指摘なさっていらっしゃるんですね。神しかできないこと、神しか宣言できないことを今私がしている、そのことの意味を深く考えなさい。しかしその言葉は残念ながらファリサイ派の人々や律法学者の心には届きませんでした。だからこそ主イエスキリストは言葉ではなく行いによって今何が起こっているのかということを示されます。彼は、イエス様はこの中部の人に向かって床を担いで家に帰りなさいとおっしゃいました。床を担いで家に帰りなさい。そのイエス様の言葉を聞いたこの中部の人は、主イエスキリストがお命じになる通りに床を取り上げ、今まで麻痺していたその体にもかかわらず歩いて家に帰ることができた。しかもただ帰ったのではなくて、神を賛美しながら帰っていった。終わります。神を賛美しながら帰っていった。もちろん私たちから見ればですね、そんな不思議なことをしてもらったらですね、誰だって神様に感謝するじゃないかと、そう言うかもしれません。確かにそうかもしれません。でも実はですね、私たちにはいつも様々なことが起こっている、様々な不思議なことが起こっている。でもその一つ一つは信仰を持って受け止めなければ、それが神様からいただいたものであるかどうか、それを本当に知ることはできないですね。受け止めることはできない。私たちが今日ここに来て礼拝を守っているということも深く考えれば、私たちのこの健康が神様によって支えられている、あるいは ここに来るための交通手段がですね、全て順調に整えられているからこそここに来ることができている。信仰の目を持ってするならば、この当たり前のことがですね、本当に神様の素晴らしい御業と受け止めることができる。その信仰こそが本当に大切だということを、この物語は私たちに教えていると思います。そしてそれを見た周りの人々も同じ思いでありました。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見た、今日驚くべきことを見た、こう告白いたしました。私たちの生活の中でなかなか今日驚くべきことを見たという発言は聞かれないかもしれません。でもそれはとても残念なことだと思います。神様は私たちの日々の生活の中で本当は驚くべきことをたくさんしてくださっている。でも私たちの信仰の目が曇っているために、その驚くべきことを見過ごしてはいないでしょうか。神様のなさるどんな些細なことの中にも本当に驚くべきことが隠されている、あるいは驚くべきことの連続がこの地上で起こっている。それを心から見る目を与えられたいと、そう願います。私はこの春に、郷仙教師のビジョンツアーで韓国に行ってきました。いろんな人たちに会いました。いろんな人たちに会いましたけれども、その一人一人に、共通していることは何かなということを思ったらですね、神様のなさることを、本当に期待しているっていう、その信仰を持った人たちだなということを思いました。私たちはすぐこんなことはありえないとかですね、これはもう無理だっていうふうに諦めてしまう。でもその人たちはいつも神様が何か素晴らしいことをしてくださるということを心から信じている。それを裏切らない神様を心から信じている。そうであるからこそ、その人たちの証の中にはですね、いつも力強い神様の働きというものが現れてきている。そのことを私は深く、教えられました。私たちは全能の父なる神を信じと使徒信条の中でそう告白しています。でも本当に全能の神様を信じているでしょうか。いつも私たちの常識が邪魔をしてですね、これはちょっと無理かなとかですね、これはダメかもしれないという、そういう諦めの方が先に立ってしまって、神様の素晴らしい御業を見ようとしない。もしこの中部の友達を持ったこの4人の人たちがですね、どこかで諦めていたとしたら、神様の素晴らしい御業を見ることができたでしょうか。もしイエス様の周りにたくさんの群衆がいてですね、イエス様のところに持っていけ、その人を運び入れることができない、その現実にぶつかった時に誰か一人がもう諦めようよ、これ無理だからって言ったら、神様の素晴らしい御業をその日味わうことができたでしょうか。できなかったですね。私たちも全能の神様を信じている。私たちに恵み深い神様を信じている。私たちにその慈しみを惜しみなく示してくださる神様を信じている。そう心から信じているのであれば、最後までそれを疑わないでですね、神様の恵み、神様の力、神様の慈しみに大胆に近づいて良いのだと、私はそう考えています。そしてどんな小さなことの中にも神様の力、 神様の恵み、神様の慈しみを一つでも見出すことができるならば、さらにさらに大きな神様の働きに私たちは目が開かれ、力を与えられて、さらに神様により頼んで生きることができるのだと、そう確信いたします。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちにとって限りない力を持っておられ、組み尽くすことのないできない慈しみに富んだお方であることを信じます。御神様、そうでありながら私たちの心はいつもあなたの力を疑い、中途半端なところで諦めてしまう愚かなものであることを思います。どうぞ神様、今日あなたの素晴らしい御業を私たちの生きるその世界で見ることができますようにお導きをお与えください。そのような信仰の目をどうぞ神様、私たち一人一人に備えてくださいますようにお願いいたします。この感謝と願いとを私たちの尊い救い主、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。